こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。化粧品成分検定公式テキスト改訂新版は、化粧品の成分表示を読み解く力を身につけるための公式テキストであり、一般読者にも業界関係者にも向けた実用的な入門書です。対象は日常的に使う化粧水、美容液、日焼け止め、シャンプーなどに含まれる成分を理解したい人、あるいは化粧品成分検定の学習者です。本書は、単に成分名を暗記するのではなく、ベース成分、機能性成分、安定化成分、その他成分、全成分表示、関連法規という6つの柱から、化粧品がどのような考え方で設計されているかを体系的に整理しています。成分の役割を用途や機能と結びつけて学べるため、商品ラベルの情報を受け身で読むのではなく、自分の目的に合わせて判断する視点を養えるのが特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、化粧品を構成する基礎としてのベース成分の理解、本書の中心的な出発点は、化粧品の骨格を作るベース成分の理解にあります。水性成分、油性成分、界面活性剤という基本要素を抑えることで、化粧品がなぜ液体として安定し、伸びや感触を持ち、洗浄や乳化が可能になるのかが見えてきます。ここで重要なのは、成分名を個別に覚えることよりも、各成分が製剤全体の中でどの役割を担っているかを把握することです。例えば、水と油はそのままでは混ざりにくく、界面活性剤があることで乳化や分散が成立します。この仕組みを理解すると、同じ化粧品でも使用感や処方が異なる理由を説明できるようになります。本書は、界面活性剤に対する先入観を和らげつつ、配合設計の基礎として位置づけている点に実用性があります。次に、美白や高シワだけでなく、機能性成分の役割を整理する視点、機能性成分の章では、美白、高シワやエイジング、肌質改善、紫外線防止といった目的別の成分群が扱われます。ここでの学びは、成分を効能イメージだけで捉えず、どのような目的に向けて処方されているかを整理することにあります。化粧品選びでは、見た目の印象や広告表現に影響されやすいですが、本書は成分の機能を軸に比較する視点を与えます。例えば同じ保湿系の製品でも、肌の乾燥対策を主眼とするものと、使用後の質感を整えることを重視するものでは、採用される成分や処方の考え方が異なります。また、紫外線防止剤のように日常利用と安全性の理解が重要な成分もあり、機能性成分の把握は製品選択の精度を高めます。検定テキストとしては知識を実生活の判断に接続しやすい構成になっています。さらに、製品の品質を支える安定化成分の意味を学ぶ安定化成分の章は、増粘防腐酸化防止、pH 調整といった見えにくいが非常に重要な要素に焦点を当てています。化粧品は肌に働きかける成分だけでなく、製品そのものが安全に均一に使い切るまで機能することが求められます。そのため安定化成分は見た目や広告では目立たなくても品質保持の中核を担っています。防腐成分は微生物の繁殖を抑え、酸化防止成分は油脂や香料の劣化を防ぎます。増粘成分は塗布時の感触や流動性を調整し、pH 調整は成分の安定性や肌に使い心地に関係します。本書がこの領域を丁寧に扱う意義は、化粧品を有効成分の集合ではなく、保存性と使用性まで含めた設計物として理解できる点にあります。成分表を読む際にも、目立つ機能性成分だけでなく、製品の成立条件を見る視点が身につきます。そして、宿剤や香料など、見た目と使用感を調整する成分の位置づけ、その他成分の章では、宿剤、香料、温感成分、冷感成分など、製品の印象や使用感を左右する要素が扱われます。化粧品は機能だけでなく、手に取った時の感覚や継続使用のしやすさが重要です。そのため、色や香り、温冷感といった要素は単なる装飾ではなく、使用体験を設計するための要素として機能します。本書は、こうした成分を嗜好品的なものとして切り離すのではなく、製品設計の一部として理解させる点に特徴があります。例えば、食材は見た目の美しさだけでなく、内容物の識別やイメージ形成にも関わります。香料は使用時の印象を整えますが、好みや刺激との関係もあるため、成分表示を読む意義が高い領域です。温感や冷感の成分も、感覚的な満足度を高める一方で、作用の性質を理解して選ぶ必要があります。最後に、全成分表示と関連法規を通して読むための実践的な知識、本書の後半では、全成分表示例と関連法規、関連用語が整理されており、単なる成分解説書にとどまらない実務的な広がりがあります。化粧品を理解する上で、成分そのものの知識だけでは不十分で、表示のルールや法的な枠組みを知ることが欠かせません。全成分表示は、製品の特徴を見抜くための最も基本的な情報源ですが、表示の順序や表現の意味を知らなければ正しく読み取れません。 本書は表示を読むための土台として法規や用語を扱うことで知識を実際の選択行動につなげています。また化粧品に関する情報は広告や口コミだけでは偏りやすいため、制度面の理解は誤解を減らす上でも有効です。学習者にとっては検定対策として、一般読者にとっては商品比較の基準として機能する内容になっています。結論として、この本は化粧品の成分表示をなんとなく眺めている読者、成分の機能を体系的に学びたい人、そして化粧品成分検定を受験する人に特に向いています。日常的に使う製品を選ぶ際、広告表現や使用感だけでは判断しにくい場面が多いですが、本書はベース成分から機能性成分、安定化成分、その他成分、さらに法規までを一貫して学べるため、選択の根拠を持ちやすくなります。似たテーマの入門書と比べると、検定の公式テキストとして構成が明確で、化粧品を処方の観点から理解できる点が強みです。原料写真や分子構造図があることで、抽象的な説明に終わらず、成分の実在感を伴って学べるのも特徴です。一方で専門性は一定以上あるため、基礎からじっくり読み進める姿勢が必要です。化粧品を感覚ではなく情報として捉えたい人にとって実用性の高い一冊です。ご支援いただける場合は化粧品成分検定協会、読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。